ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツの
チャキチャキ大放送。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあここからはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは俳優の赤井英和さんと奥様の佳子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
赤井さん照れくさそうにされてますけれども、
いやいや
ご夫婦で、ね、
まあまあよく呼んでもらったりとかして、いやありがとうございま す,
ございます。もう
今度からまた3人で、奥さんの妹と3人で
3人でいろいろ出演していくんですか、これから。まあ
まあ、ラジオ見学に来てくださって。
奥様の妹さんが。
そうなんです、あの青森からゴールデンウィークで、
あー、
はい、あの遊びに来て、でナイツさんの大ファンだっていうことで、なんか八戸でやったイベントで、はい、抽選でサインが当たったという話を昨日の夜仕切りにするので、じゃあ行こうかって星さんにお願いしてね。
そうですか、
はい、はい、うちの子供3人いるんですけど、うん、あの2人の大変ファンです。
本
当ですか。
いやそりゃそうでしょ。
いやいや
そりゃそうでしょ。
いやいやね、いやいや
始まってからもうあのご主人が全然喋らない。
いやいや、まあまあ、はい、赤
井さん
赤井さん、ね、ちょっと
最近ね SNS が、
まあ、すごいですからね、うん、まあ、ちょっと改めてお二人のプロフィールをご紹介したいと思います、はい、赤井英和さんは大阪府出身の現在64歳、佳子さんは青森県出身の58歳です、英和さんはなにわのロッキーと呼ばれた元プロボクサー、引退後は俳優に転身し、映画どついたる年の主役でデビュー、その後はドラマ高校教師、人間失格、セカンドチャンス、半沢直樹などなど数々の作品に出演されています、うん、そんな赤井英和さんと佳子さんの出会いは1992年頃、友人の紹介で赤井さんの宿泊するホテルに遊び行ったところ、下半身を丸出しにした赤井さんが出てくるという衝撃的な出会いを果たしましたにもかかわらず、佳子さんは赤井さんに一目惚れ、赤井さんの実家に押しかける形で結婚に至ったそうです。93年に結婚された2人の間には3人のお子さんがいらっしゃいます、うん、そして佳子さんが赤井家の日常をつぶやく X の赤井英和の嫁佳子はフォロワー40万人を超える大人気のスレッドです、うん、はい、というね、
これはすごいですよ本当に。
そうなんで、やっぱりこの X がね、うん、今話題になってますけれども、うん、もともとどういったきっかけでこうされたんですか、うんうん、
あ、まあなんか隣、ずっと隣の家から聞こえてくる鳥の鳴き声、
うん、はいはい、
これは何だろうと、
うん、
でその時よくトランプさんが、うん、トランプ大統領がツイッターをやってて、
うんうん、あ、はい、
これもしかしたらここにツイッターってやつに乗っけたら、うん、この鳥が何か分かるんじゃないかが最初です、
あ、うん、教えてほしいと思って
トランプさんのツイッターを見たくて、
いや、トランプさんがやってるツイッターって、これは世界中、うん、ツイッターってやつ使えば何でもこの発信できるっていうので最初やって、で隣の家から聞こえてくるこう映像を一番最初に投稿したら、こういうふうに個人情報が映るようなのはダメなんだよと、
隣のお家が映っちゃってる
よと子供たちに怒られて、で花を取ったりしても、あの向こうから走ってくる人が映ってる、何撮っても何かいろいろ映る、場所が映る、あ、じゃあ赤いだったら大丈夫あ、じゃあ個人情報か、
あ、ご主人を写す分には大丈夫だと、
誰からも何も言われないっていうことで、はい、花取ったり虫取ったり赤い取ったりしながら、うんうんうん、今に至ったら
赤いが多いですよ、
赤いが多くなっちゃいましたね。
いや、その X というのは私がね、はい、どこにあるかわからんもんですからね、
はい、
見たことがないんですよ、
はい、
でこの間もあのパチンコ行っとった隣のおばちゃんが、うん、あ、見てるよ、何をですか、これこの間のやつ、これやつだよ、え、あ、こんなん、あ、そうですか、
パチンコ隣のおばちゃんに、
おばちゃんに教えてもらって、うん、
そっか、だから
もういつの間にか取られてる時もあるんですよね。
まあもちろん
そうですよね、
同じこと何回もするので、うん、取りやすいですよね、
取りやすい
あとやっぱりセンスがやっぱりいいというか、
まあそうですね、
うん、まあ、だから赤い秀和大喜利やってる感じですもんね
センスだけに、
センスだけに、いやいや、
そういうことじゃないです、
そのセンスなしに
師匠、
はいはいはい、
師匠、そういうことじゃないです、
はい、失礼しました。
やっぱ赤い秀和さんこうやって寝てたらトリプルアクセルの体勢になってるとか、奥様がやっぱこう、
そうですね、もう一言添えるのも、
いや、撮って って、うん、いや結構あの寝よう寝ようって言いながら、うん、寝よう寝ようって言うなら寝ればいいと思うんですけど、うんうん、寝よう寝ようって言いながらなかなか寝ないであそこに寝てるから1枚取って、うんうん、腹立たしいなと思って取って、うん、で次の日よく見たらなんかトリプルアクセルみたいだなって言って次の日ぐらいに
上げるんだ
にこう単純にそれ見たのにコメントをつけるみたいな。
今までで一番反響大きかった投稿って何だ
は、うん、あのなんかこのいいねみたいな数は迷子になったやつとかいろいろ多かった
赤井さん迷子になったんですか。
なりまして、
まあまあなりましたね。
ヤフーニュースになってた。
あ、そうなん。
なってて赤井さん中野で迷子になる。知り合いの写真展に行って、はい、止めた駐車場が分からなくなったと、うん、電話がかかってきて私に、うん、今あのパトカー乗ってんねんって、あ、なんかやったと思って、
なんかやったと、
あの、うん、おまわりさんと一緒におんねんけど、うん、わしの車って何やったって電話かかってます。え、何やったってどういうことって、うん、駐車場が分からへんねんと、うん、え、なんていう車やったってわしの、うんうんうんうん、え、そこからって、うん、であのパトカー、うん、あの警察官の方に乗っけてもらって駐車場を中野中探してるっていうのを私がそのツイッターに探していただいてますって言ったら、ちょっとして赤井英和中野で迷子ってニュースになって、そう見つかったんだよね。それで、
まあまあもうずっともうパトカーでいろんなとこ走ってもってですね
どうしても思い出せなかった、
分からなかった、
なんかどっか行っちゃったわけじゃないですよね、車
じゃない、
いやいや、そうじゃなくて、止めた駐車場はどこにあったか分からんようになってしまって、
ちゃって、
たまにこの地下3階2階とか分かんなくなる時ある、ね、あるけど、
まあまあそう、
じゃなくて
大きいショッピングモールだと
でかいこの
何が何だか分かんなくなっちゃった、
ね、うん、銀座とかだったら分かるけど
銀座でも6時間探しましたこの間
銀座で、
銀座でね、
で この世の中で一番おまわりさんを信用してるんだよね、家族もね、はいはい、だからもうあの月夜橋交番あのね、あそこの
東京駅の
ところも全部行って、うん、でもないと教えてもらった駐車場、はい、でもうええと、うんうん、本庁行くって言ってで見つかちょうど本庁行くって言った時に見つかりまして、う
ん、それはパトカーが自分の車だ
った わけ
です
よ。
そうじゃないです
よね。そうじゃないですけどね、
はい、前のになったやつが反響大きかったですけどね。
それは反響大きいでしょうね。
大きかった
それは
でも一番最初のあのこう裸で、うん、まあみんな家族が出てくときにいってらっしゃいって
言うんですけど、必ずいってらっしゃい
って、ね、はい、出てくるんですけど、うんうんうん、まあびっちょびちょの裸のタオル巻いて出てきてあ、また出てきたな、はいはい、結構出てきたなと思った写真、うん、別にうちとしては普通なんで、それが一番反響が、
はいはい、なんかでも
どんな時でも、ね、送ってくれる赤井さんっていうね、
ほっこりしますよね。
確かに
ほっこりですか。
これ本当にあの家族のやつ僕すごい好きで、うん、結構いろいろ見るんですけど、
はい、
なんか本当にあの行ってらっしゃいのお子さんの踊ったりするのとないのとかすごくいいなと思って、
はい、う
ん、
あ、
明るいですよね、
家族。そうそうですよね、
うん、なんかどういう風に育てたんですか、ああいう、
まあ、だから赤いを見て育つでしょうね。楽しそうにしてますから、
お父さんがもうそういう感じですか。
楽しそうにしてますから、
あ、
まあまあ僕は全然育ててませんもんで、
いやいやいや育ててるでしょ。
そうなん、
あ、そうなんっていうか、
あ、そうなん、
ああいう天竜源一郎ああいう天竜源一郎
Yes I am
Yes I am
Yes I am
Yes I am
違いましたよ、
はい、違いますね、う
ん、人のボケには冷たいんですものすごく
めちゃくちゃボケるんですか、やっぱ家だと。
今日もすごかったですね、今日は調子よかったね、
調子よかった。
今日は車で向かう中、はい、次々いろんな、
何やったっけ、
いやもう忘れて、もうしょうもなくて忘れちゃったけど、次々
ダジャレ
です、もちろん、はい、あとなんかあのこう合流しますみたいな、合流馬っていうね、
合流馬
なんかのナビが言うんですよ、
はい、
合流、うん、
この先合流しますみたいなね。
合流馬って毎回言うけど、あれは
何やろうな
誰かいるんですか、合流馬、
ね、言ってませんけども、
いないけども、
まあまあ合流馬
そんなずっとこうボソボソ言ってらっしゃるんですね。
調子いい時は、
なるほど、
はい、今日調子よかったね、
あ、そう、
うん、調子よかったね、は
い、まあいつでも漫才協会の方でお待ちしてます
芸人さんじゃないですよ、
夫婦漫才、
芸人の夫婦漫才で
言ってほしい時に出てないんですよね。
でオチはやっぱりボクシングだけに見当違いだっていう、
ああ、なるほど、
これどうですか、
いいですね。
そういうのは好きだ。そういうのはでも好きなんですね。
だから結婚して30年。
そうですね、もうその31年か、
はい、31年、そう、出会いのね、
は
い、
これま
た下半身丸出しにした赤井さんが初対面っていうことですか、これは。
ベロベロになってたんですよね、赤井さん。
そうなんですよ、
ベロベロでしたね。
で、うん、東京でまあ一日撮影がなくなってすることないから、うん、で、もう部屋のお酒やらもうこてきたやつ酒ガー飲んでて、うん、あ、そう言うたら知り合いの田中さんが今、ね、田中さんね、東京行ってるから、うん、なんかちょっと田中さんも一緒に酒飲む飲めやって電話したら、はい、なかなか来へんからもう酒飲んでガー寝とったの、うん、はい、田中さんが、うん、よしちゃんを誘って、
知り合いで久しぶりに電話かかってきて、はい、うん、飲みに行けへんかとか、行く行く行きますって言って行って、うんうん、で、いや今日赤井も来てんねんって言って、はい、え、赤井って誰だろうみたいな、うん、知らない、うん、知らない人だ、まあいいや、うん、別にその人に会いに来たわけじゃない人も、うん、で行ってホテルに行ってドアノックしても外から電話しても全く出てこない、うん、で、いやもういないと思います、うんうん、こんなにノックしても、うんうんうん、いやあいつそういうやつやねんって、いやそんな人はいないと思います、帰りましょう。いやあの赤いってそういうやつが絶対おる、絶対おとる。いやないと思いますって言ってホテルの方にね、
うん、オープンドアしてもらって、はい、で入ってきたら僕はもうあの浴衣をパンツはかんと着て前がはだけた状態で仁王立ちでおったと。
仁王立ちで、うん、真っ暗な部屋の僕の方に仁王立ちで立ってましたね。
らしい、
まあなんかガチャガチャっていうので立ち上がったんだよね。
そうなん
だ
な、
それが初対面。
それが初対面 で、うん、で そのままパトカーに。
またパトカー話が別やそれ。
またパトカーじゃない。
そこは厳しいんですね。
通報者だけで。でもそれで一目惚れしたんですよね。
一目惚れでした。
よしこさんは大学生だったんですか。
もうお勤めしてちょっと経ってましたけど、はい、あの。それの何に一目惚れしたかって説明しようと思ってもうまくいかないんですよ、う
んうん、あ、全然難しいですよね。
難しいんですよ、
ね、
見たものはスポンポンだけだった、
う
ん、
見たものは。
それでも青森で育ってきて
来て大学に、
そういう経験ないでしょ今まで。スパラガの
誰一回もそんな人にも会ったこともない。一体どうしたんだろうと思ってこの人は、うん、一体どうすればこんな風になるんだろうと思って。
その日は一緒に飲んだり
したんですか。もう帰ってほしそうでした。もう散々飲んで寝てた。トースポ言ってたね。
トースポ
フロントにね、回して、はいはい、いやトースポないですか、トースポ言って何遍も断られてるんだけども、うんうん、トースポとしても言うからで、よしおちゃんがなんか、はい、それは大事なトースポがあったんやろなと、記事が載ってるんやなと思って、その時、まあ、勤めてたところまで行って、
うん、真夜中だったんですけど、で、まあ、いろんなとこ探して、うん、こっち一目惚れしてますから、
う
ん
う
ん、
ああそっか。
で、トースポを探してくれて、うん、でホテルの部屋の
名前書いて
その時は携帯とかなかったんで、うん、自宅の電話番号書いて、うん、ドアの下から入れてくれて
た、
で朝起きて、はい、待ってみたらあれあトースポやと、
うん、トースポだよね、
で電話番号が入ってる、うん、あらこれ誰やったかなというふうな思いしが来たことも忘れてるような状態で、ほんで電話して昨日ここでああ焦ったなというふうなことで、それから交際が始まったというか、
交際っていうかね、誰って電話かかってきました。
いやすごい話
ね。いやほんでなんでね、そんなにトースポが大事やったら欲しかったんかって言ったら、トースポのエッチな記事が読みたかったというだけやったらしい。
でもありますよね、
やらしいやじん、そうやった
なんかそれをピュアなオチですよね。
奥さんになる人に頼んだ最初のお使いがそれだったっていう。
本当に、ね、
まだトースポで止まってんじゃないですか。今 VR とかあるんですよ。
最高の絵。
まだ止まってるでしょうね。まだみこすり反撃場と
か。みこすり反撃場が最高の。
本当にトースポがなければ。はい、
まあそうね、
でもやっぱりそこで一目惚れしたんだけど、
う
ん、知らなかったんですもんね、あのボクシングやってて役者やってるって。
下の名前がまず分かりませんでした、しばらく、
うん、あそうですか、
赤井さん、まあ、赤井さんだって最初に聞いた名前だけ、まあはい、でとにかく電話がかかってきたら、はい、今みたいに携帯ないですから、その1週間分のピアノ教えてたんですけど、うん、着替えとか教材とか全部持って、はい、毎日外から留守電を聞いて、うん、連絡があったら走っていくっていう、部屋に、
はい、それでもドラマとかもバリバリ出てましたよね。
まあまあちょうど出会った時は、TBS の 東京エレベーターがある宮沢りえさんがまだ18歳の頃に、
一緒にテレビがなくて私
テレビなかった、
部屋に一人暮らしたんですけど、うん、見てなくて、うんうん、で会いに行くけど赤井さんは分かる、うん、でしばらくして秀和っていう名前だっていうのが分かったんですよ、うんうんうん、でなんかボクサーだったっぽい、うんうんうん、あと台本があるから役者さんだだけど、うん、呼ばれ電話がかかってきて会った時にしか会えないから、うんうんうん、なんか特別何か話すわけでもなく、
うん、ネットがあるないから
全然
調べられない
全く、でもう朝早くにその仕事行ったら、うん、じゃあ私もその荷物持って、うん、その部屋から出て行
って、
めっちゃ頑張りました私、
めっちゃ頑張りました
もうスピードです、
スピード
でも直感ですもんね、だから音楽でいう絶対音感みたいなものが あったんです、ピンと、
はい、もう本当でももう深い穴に落ちた感じでした。二度と這い上がって、
這い
上がってこれ
ない、もう出られないぞと、
はい、運命の出会いですよ、
ね、
こっちはね、
こっちは解散もでもビビッとやっぱり来てそこで、
あんま覚えてない
ね今までは私こうやって一緒に出させていただくことなかったので、うん、なんか僕の後ろを最初にあの通った時に、うん、胸の鈴がリンリンって鳴ったんですっていう風に取材でずっと答えてたんです、うん、で素敵ですって、うんうん、聞き手の方が言うもんだから、うん、はい、何回も嘘も10回ぐらい聞いてると、なんかそうだったかな私も言われたかなっていう、ただね、
全く、
はい、覚えてないんだよね、
うん、嘘やないよ、
嘘じゃない、
嘘ではない、うん、胸の鈴が鳴ったっていう素敵じゃない
ですね、
でもあれですか、もうだいぶもうお小遣いとかもお小遣い制だったり、
いや、まあそれは前からず、今ももちろん、
あ、今も、
はい、
それはもうやっぱりその方がいいですか、お小遣い制でちゃんとこう、
いや、ちゃんともっと上げてもらいたいなということはあるんですけども、
は
い、
全然良くないです、本当はもっともっと全部使いたいね、
いや、そんなことはないんやけどね、そうやね、
お茶碗洗ってね、
まあ、お茶碗は洗う、
お茶碗洗って、はいはい、もうこんなもんしてるよと、うんうん、まあ、僕のお小遣いはこれぐらいだけど、うんうんうん、こんなもんしてるしね、
お庭の葉っぱ掃除して
家
アピールする
んです、ね、家の中で電話かかってくるんですよ、
はいはい、
何だろうと思って地下行ったら、うん、お掃除しててね、うん、こんなもんするよと、うん、
こんなもんするよ、
でなんか大阪行く時に、うん、よしこちゃん人間食べな死ぬやろって言って、うん、あ、うんって、お金がないねんって言って、ちょうだいみたいな、うん、粘る、 新横浜まで粘るね
、まあ、粘りは大切だね、
粘ってね、粘ってもら
う、そうやってもお小遣いを毎回あれですね、はい、稼ぐわけですね、はい、なんとか、はい、
なんか隠れるのがお好きなんですよね、なんかよく家で驚かせようと思って
もう、そうそう、ほら、うん、テレビの下に隠れてたり、あ、隙間
入れるんですか、
テレビの下、
奥様を喜ばせたいみたいな、
いや、喜んでくれるかなと思ったら、もうよ、もうほんまもうおしっこちびるぐらい怒られました
いや、まあ、分かってんです、大体隠れてんのが、
あ、もうバレてるんですね、
分かってて、はい、もうみたいなのがいいのに本格的に隠れてて、うん、一回本気でびっくりしてめっちゃ怒られた、
怒られた、
そうですね、一回中野で迷子になってるし、
なってる
またどっか行っちゃったのかなって思うから
怒られたね、あの時ね、
うん、怒られました
ですよ、本当
でもやっぱりなんか話聞くと面白いですね、なんか2人しかいないのにパン20個買ってきちゃったことがあったみたいな、
あ、まあ、
はい、いや、これも20個じゃ効かない、
ね、20個じゃ効かない、
これも今食べたいな、あ、これも、あ、よしこちゃんこれ好きやったなとかいうのを考えとったら、うん、どんどんどんどん増えて、うん、でどれを、まあ、割愛するわけにもいかんし
食べれないじゃないですか、
そうですよ、
全部食べたい、全部
で、まあまあ食べたい、
喜ぶだろうと、
はいはい、
本人は1つか2つしか食べれないんです、うんうん、小食なんで、うん、でなんかまあお芋好きなんですね、うん、でお芋のパン買ってきて、うん、あ、お芋のパンだって喜んだじゃないですか、うんはい、次は2つ、うん、ありがとうって言って次は3つって、うん、で、あ、3つはちょっといいかなって言ったらもう4つです、うん、もう、うんうん、いいって言ったらもう4つですもう、うん、はい、あ、ちょっと多いかなって言えば言うほど増えていくて
食べさせたいんだ、
なんか、ね、
美味しそうだなってやつを、
優しいからなんですよね、
焼き芋も100本買ってきますよ、
芋が好きだから、
はい、
うん、それはもうだって、うん、おかしいじゃないですか、100本はいくらなんでも、
う
ん、
まあまあでもあのこうまあ、焼いたやつ持って帰ってきて、うん、冷凍しとったらまたチンで食べれるし、ね、ということで、
冷凍で100本入らないですよね、
買ってくるんですよ、
買ってくる、
喜んでもらおうと思って
喜んでもらおうと思って
で怒られてます
そうだ。だから最近あの 演技の本かなんか買ってきたんですよね。
あれはね、もう毎回、うん、毎回毎回本屋に行くたびに、うん、なんか魂の演技レッスンとかね、うん、いろんなお芝居。
本屋さん結構行くの好きなんですか、赤井さん。
まあちょこちょこ行きますね、
うん、そのたびに買ってくる、
う
ん、
あ、そう、
買ってきてるよね
本を買ってくる。
いや、
演技の本、
演技の
本ですよね、う
ん、まあもちろんあの、うん、劇団に入ってないし弟子にもついてないし、いきなりその現場、ドラマであったり映画であったりとか、もういきなり現場が、まあ、私にとってそういう、うん、勉強の場でもあったりとかするんで、うんうん、もっとどういうふうな基本的なこととか分かってませんもんで、うん、だからちょっと勉強しようかなと思って、でこうたら読んだ気になってしまうんですね、あれ。
あ
けんでも、
はい、そうです、
もう表紙見たら、
そうです、ね、ああな
るほど、買ったけど、
もう読んでる本いっぱいあるけど、
はい、読んで
る、読んでない、
読んでませんね。でまた本屋行ったら買ってしまうという。
それ怒られますよね。
怒られますね。
本当に誰か教えてもらった人っていらっしゃるんですか、師匠みたいな人って。
師匠というか、まあ、はい、うん、まあ現場で和歌山先生に教えてもらったり、うん、坂本純二監督にいろいろと指導してもらったりとかいうことを、うん、だから現場が言うたら私の言うたら教室みたいなもんやったんで、うん、
和歌山先生って和歌山
富三郎先生、はい、
怖いイメージが僕はあるんですけど、
いやいや、うん、いやでもお優しい方だったりしてでした、
抱きついてチューしたって言ってなかった、
最後
和歌山先生、
あ、まあ、あのエディさんのママとこで、うん、いや、まあそんなこともあったけどね
和歌山先生に抱きついてチューして、
そのちょっと酔っ払っちゃったんですか。
酔ってましたな
酔ってましたな
最近
いろ
いろアンケート
を、ね、
いただいて、あの、はい、長女に彼氏ができて、
うん、
ドイツの方、
うん、
ドイツが、
ドイツが、あ、ドイツが、
ドイツがね、ドイツの方なんです、は
いはい、草間の顔が、
はい、調子いいよ、
調子いいよ、
今持ってらっしゃる、
調子いいよ、
うん、でなんかあの、はい、僕あのその彼が来た時、
うん、
近畿大学で、はい、ドイツ語専攻してましたと、
うん、
でドイツ語ね披露したんだよね、
いや披露というか、まあ、まあ私ずっとドイツ語をこう、履修してずっと勉強しましたんで、
う
ん、で今残ってるドイツ語というのがイヒハイドン親子ドンというのだけでしか知らんかったんで、
はい、これを披露して、
まあ、披露して
失笑、本人大笑いしてましたけど、
そうですか、じゃあ言った本人だけが
大笑いして、大笑いして、
それやっぱり 10代ぐらいから変わってないですか、そのギャグセンスというか、
先生、まあ、同じことばかり言ってますね
でもそういきなりね、うん、そういう感じで言ってくれたら、
いやすごい
場は和みますもんね。
和みました、和みましたし、うんうん、一応ドイツ人の彼も笑ってはいました。
うん、あ、そうですか、
面白いこと言ってる、言おうとしてるっていうのは伝わった。
その雰囲気はね伝わったでしょ、やっぱり。
ユニークなこと言いたいとお父さんが思ってくれてるは伝わる。
彼氏のお父さんからねそう言ってくれて、
すごい怖いイメージじゃないですか。
ね、うん、
娘が、
うん、
確かにね。
会う前は怖いでしょう。
でもドイツ人の、うん、いい人なんですか彼氏。
ああ、まあ、うん、ですね、あの、うん、もうハゲてますけど。
カズくん。
いいツッコミ入りましたね。
カズくん。これ今までと違うツッコミですよ。
はい。
カズくん。
あ、ごめんごめん。
いやでもね、その後にね。
いいね、
最初に連れてくるときびっくりしないでね、はい、髪がすく あれだからね、
もうお嬢さんから聞いてた
って言ってたんです、
はい、
だいや帰ったら、
はい、
お母さん帰ったらなんかいやいや、あの、司って言うんですけど、司でも、はい、毛根あったでって結構じっくり見てね、横に毛根あったみたいな、
そんなに見てた、
3回戦っちゃった
に。で向こうはでもそれがねまたなんかあれです
よ、髪が感じで、
ね、男らしい、
し
あのヨーロッパの方たちっていうのは皆さんね、うん、おひげあったり、
そうそうそうそう、
ね、でもそういうなんか、うんうん、あの例えばずらかぶったりとか、うんうんうん、さハゲたりとか好きなわけなんですよ、うんうん、なんか
そういうのがまあ ね
もともとお客さんとかもそういう好きな人いっぱいいる、
まあね、
好きなわけですよ、だからなんか面白かったんでしょうね、今初めて言いましたこうやってもう
4回目
言わないもん、
たけしさんとか好きですもん、
好きですね、
なんか最近保護犬をねなんか
引き取られたという、
まあまあ番組なんですけども、ワン
ちゃん、
ええ、 まあ、2年ぐらい前にもそうやって番組であの何十日も保険買ったこともあって、うんはい、まあそれもあったんですけども、うん、今回もね、うん、長いこと言ってます。
あもうね一緒に住んでるわけですね、はい、もう買ってるんですね。
はい、
そうなんです。
もうビビッときました。保険もやっぱり初めて会った時、
うん、いやもうビビりやったね。
いや本当は番組の企画なんですけど、うん、その本当はあの番組って、うん、その猫が大好きな人とか、うん、犬が大好きな人が自分の家に預かるっていう、うん、赤がめちゃくちゃ本当は怖いんですよ。
あワンちゃん怖いんですか。
いや子供の時に、まあ、ちょっと、まあ、噛まれてはないんやけどもワンって言われたのがあって、はい、うんずっと怖かったですけどもね。
虫も生き物もすっごい怖いんですよ。ちっちゃい虫もダメなんですよ、はい、だからどっちかっていうとワンちゃんがどんどんその慣れていくってよりも、うん、赤いがどんどん慣れていく様を追うっていう、う
ん、そっちを追ってたんです
よ。そっちの番組になり
普通ね保護犬ってね、はい、最初やっぱ人に警戒してるから
出てこれたとか、そうだったんですけど、はいはい、まあどっちかったらこっちがの変わりようが
大胆の成長を見守る。
よしこさんの保護犬みたいなもんそもそもすっぱだから立ってるわけですね。
そっから始まってる
から、ね、した状態であって
保護しなきゃいけない状態から
成長、赤いは成長、
成長、
きしてきてる。
今はもう撫で回したりとかできるんですか。
あ、もちろんもうだんだんもう
可愛いですか。
可愛いです、ね、
なんていうあれ研修なんですか。
何あれ。
雑種ですね。
雑種です。
雑種。
もうなんか元々沖縄の山の中でいてた犬を、うん連れてきて代々殺処分されたりすることが多いんですけどもということで、うん、で。どっかにそういう風にこう買ってもらうように、うん女子人になれさせないかんなということで、うんうん、でその兄弟はおったんやけども兄弟はみんな引き取られてその子だけな。
あ違うその子は兄弟、ね、前の子はね兄弟いたけど。
あ前の子がね、うん、まあまあそんなんで、うん、今ずっと
散歩とかももう
もちろん
赤井さん、
ね、あでもなんかそれはまだ言っちゃいけないらしい、
う
ん
ああそうなんだ。
今日
あそっかでも今テレビのね、はい、企画でやってるから
危ない生放送だから
なるほどやっぱさすが
さすがです
ね。さまた聞くまですごいです
ね。いやいやいやいや何でも言うから何でも言う
業界のルールとかもめちゃくちゃ気使って。
さあここでね、はいここから今週のヤホートピックスということで何かまだお話ししていないとっておきのお話があれば教えていただきたいんですけども、う
ん、
何かございますでしょうか。
よしこちゃん、
はい、
ああこれはい、いやさっきお話ししては、はい、西成に行った時の大阪のお父さんとお母さんに会った時の、はい、あの西成の時の感じを、はい、いずれドラマとか映画にしようと、う
ん、その出会って一目惚れしてその後赤井さんの実家に、
はい、実家になんかね、
もうずっと赤井さんがいないのに
一人を持ち込んだりし
てた行った時の、うん、あの時の大阪の様子を、うん、あのなんかそういう物語にしよう。
これはでもめちゃくちゃテレビドラマとか、
はい、まず最初のシーンをどうしたらいいかっていう、う
ん、あまあそうですね。
ポンポンのと
か、ポンポンの背中バックでやる、
はい、そのシーンがオッケーな俳優さんもね誰かっていうのもあります
し、あの時のギラギラした赤いのあの年代の俳優さんが見つからない、うん、でな誰がいいって聞いたら、うんうん、家族は誰がいいんだっけ、
う
ん、
やっぱりね、うんまあ、僕を演じてもらうっていうのやったら牧村拓哉さんかな。
おーおーお
ーやってください
。
でもだってもうめちゃくちゃ男前でもう、ね、話題になったプロボクサーですから、
はいはい、
そのでも木村拓哉さんはねボクシングのやつやってたし、
ね、ボクシングのドラマねこの間やってましたし、はいはいはい、
そうでしたね。
吉子さんの役工藤静香さんにやった。
話題になりますね。
めっちゃ面白いじゃないですか。
話題になりますよね。
めっちゃ話題になるじゃないですかそれ。めっちゃ面白い。
でまあやっぱり無修正なんで、はい、あの多分AV の方になっちゃう
と思う。なるほど。無修正。なんで無修正なの。そこ映す必要ないだ別に。
っていう私たちの構想
です、
やりたい。まあまあ、
いやでも
確かにその物語ってなかなかないですもんね。はい、ちょっとやっぱ特殊だから面白いですもんね。
普通になんか赤い家の、はい、あの日常みたいなほのぼの系のドラマとかであっても全然いいですよね。
はい。はい
面白いよね。
なんかやってみたいと思ってます
。それ なんかいろいろ BS、NHK とかいろいろあるじゃないですか。
は
い、
ね、今いろいろあります
。どこの局とかってあるんですか、希望。
いや、希望、いや、最初私は NHK でやりたいと思ってますけど、無理だって言われて、うん、よく話聞かなくても無理だって言われて、うん、今いろんな局がありますしね、はい、いろんなチャンネルがありますからね。うん、なんか準備していこうか
TBS の方
でいいですね、思っています。ぜひ企画、はい、
お待ちしております。いただきたいです、ね、
赤井さん本人は出ないんですか、はい、出るとしたら、ね、
まああの父親役で出てる。
ああ、なるほど、そうはいいですね。
本人父親役に息子木村拓哉ですねもうちょっと若い人の、
まあ、いろいろ ね、あの年齢とかね、うん、出身地とかも赤井が言うとバラバラ
なんだ。バラバラになっち
ゃう。バラバラになっちゃうんですけど、大輔花子師匠の花子師匠に、うん、あのお母さんの役やってほしいらしいんですよ。自分の奥さんの役ですね。
はい、似てたんですか、お母さん。
いや、全く似てないんですけど。全く似てないんですけど、まあそういうがいい。
イメージ的にはあるんですね。いや、いいですね。ちょっと夢があります、
ね。すごく楽しいよね。
そうですね。ちょっとバラつきがあるっていうのもね、うん、そのいいですよね。なんていうか全然リット感がない感
じも。いやでもね、ご本人も今また映画、はい、
そうなんですよ、うん、なんと今年公開の映画2つあるんですよ、はいはい、平泉成さんが初主演する作品、うん、明日を綴る写真家、この映画には赤井さん出られて、
まあまあワンシーンだけですけれども、うん、出していただいて、
すごいですね、佐藤浩市さんですか、吉瀬美智子さん、高橋克典さんなど、そうそう、そうそうたる方々が出演される、はい、こちら6月7日から全国で公開されまして、はい、あのダブル主演の映画もありまして、はい、赤井さんと清井咲さんがダブル主演されます、うん、e スポーツリアルタイムバトル将棋エディション、こちら今年公開予定と、
これ将棋の話なんですか、
そうです、
あの将棋って言ってもね、
何、え、あの何コンピューターでする
そうそう、あ、そう、 e スポーツ、
ね、あ、 e スポーツだからゲームですね、
はい、
あ、
これ何の役なのですか、
それの名人役、
名人役、
まあ、70歳ぐらいの役ですね、
はい、
もうひげまして白髪の頭の長髪のおじいちゃんやけども、まあ、その大阪新世界というあの通天閣の町並みにある将棋クラブみたいなところで、撮ったりとか、まあ、大阪を中心に撮って作品なんですけども、
ダブル主演ですから
実際ゲームとかもやられるんですか、
やりまへん、わかりまへん、
さっきコンピューターって言ってたぐらい
間違いない、
ジェスチャーはまあゲームっぽかった
ですけど、 X もよく分かってなかった、
X も分かってないから、どこにあるどこにあるか分からない、
どこにあるか
分
からない、
なんか 深いですけどね概念として、
確かにそう、
私も分かってない、うん、どこにあるか
は
ね、
そういう意味では
どの辺にあるかは大体分かってるこの携帯とか、
はいはいはい、
なんか分かんないけど YouTube はしてるんですよ、なんか YouTube とかそういう、うん、そういうとこにあるのは分かってる、うん、
だから空間としてなんか捉えてる、
そうなんです、だからリモコンに向かって、うん、あの Siri、
はい、うん、ありますよね、
ツイッターで、うん、テレビに話しかけてみたり、うん、どっかにある、
探してはいる、
探してはいる、
なるほど、今その段階
たどり着かない、まだあるんです、どっかに、ね、
いや、ということで今日のゲスト、赤井英和さん、奥様の吉子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京
ナイツのチャキチャキ大放送、
向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。